うずら川のアニオタ始めました。
こんにちは、うずら川です。はい、あのね、
今週の金曜日、まあ今金曜日なんですけども、今週はね、なんとね、ずっと忙しかったんですけど、唯一今日定時で終われることができたんで、でまあ早く帰ってきて、でまあどうせなら早いうちに収録しちゃおうということでね、あの今日収録を始めたんですけども、すっごい今週ずっと暑かったっすね。あの夜は少し涼しい時もあったんですけど、基本的に暑いっす。ほんとなんすか、この夏が来てますよみたいな感じの暑さ、ほんと萎えますね。夏なんてなければいいっていうね、まあ言っててもしょうがないんですけどもね。はい、でね、まあ今週はね、問題なく、なんかいろいろね過ごしてて、まあ、あとは夏だけどうにかしようっていう感じなんですけどもね。で、まあ、今週日曜日はちょっとあのこじたまごさんとね、あの車のイベントに、誘われまして、でもともと自分車が好きなんでね、で、まあ、カスタム系の車が集まるってことなんで、もう全然行きたいなと思って、でそれがまあ中部国際空港っていうね、まあ、あの愛知県にある空港なんですけども、まあそこで開催されるということでね。ただなんか聞いたら日曜日はなんかどうも雨らしいんで、参ったなと思ってね。大体なんか最近毎週のごとく日曜日って雨が、なんか続いてる気がして、なんで平日はこうずっと降らないで、こう休みの日になると降るんだみたいな感じでね、まあいいんですけどね、あんま家出ないんで出ないんで別にどうってことはないんですけど、ただね、まあ今週の日曜日はイベントがあるんでね、あのね、ぜひね、車に興味がある方はね、行ってみるといいでしょう。すごいっすよ、マジで、本当に。もう自分もね、あのお金に余裕さえあれば、そんなカスタム系にしたいっていうぐらいのね、気持ちがあるんでね。まあね、車を買い替える予定なんでね、まあその車もどうしようかなっていう、まあ多分ノーマルではないですけど、何らかしらをやるんですけどもね、か、やってあるものを買うかっていう感じ考えてるんで、はい、楽しみです。はい、ということでね、まあ、今週の、アニメの感想をはですね、もうこれはね、完全に、あれですね、都会で働いてる方や、なんだろう、夏に向けてっていう感じですかね。すごいなんか、まあ、自分が見た感じの感想でいくと、なんだろう、その仕事ですっごい疲れたとかね、ストレスが溜まったとか、まあ、あとはその夏がなんでいいかというと、くそ暑い時期にね、見るのがすごい癒しになるっていうかね、っていう意味も込めて、今回はそのね、アニメの感想を言おうかなと思ってて、題名がですね、のんのん日和っていうアニメのタイトルなんですけど、まあ、多分知ってる方多いっすよね。だってすごい癒し系のアニメなんで、舞台がね、すごいど田舎なんですよ。そう、僕ね、ど田舎がすっごい大好きで、そういうアニメ系で。もともとね、自分もその、都会っ子ではないんですよね。どっちかっていうと、田舎っ子で、過ごしてたんですけどもね。家出て、家の半径内にそのコンビニとか一切なくてですね、無人の駅があるっていう。そう、普通だったら今の時代って改札とかね、普通にあるわけですよ。そんな中、うちのその地元だけは改札がなかったんですよ。で、ついここ何年かで改札がついたんですけどね、それでも無人なんですよね。駅員は一切いないっていうね、感じなんですけども、そんなような田舎で僕は育ってて、で、田舎って本当何もないんですよ。何もないんですけど、幼少期時代ってその、テレビゲームとかそういうのはしなかったんで、もうほとんど外出て暴れ回ってたっていう感じですよね。そんなような、そんなような感じのアニメなんですよ、今回のそののんのん日和っていうのは。で、出てくるね、キャラクターっていうのは、全員女の子がメインになってるんですけどもね、その中でもね、 宮内レンゲっていうねレンゲちゃんがいるんですけども、うん、まあ、通称レンチョンって呼ばれてるのかな、うん、この子がねあの結構なメインですよね、うん、僕が見た感じは。でもう一人がねその父親のね仕事の都合で引っ越してきた、まあ、東京都会っ子から田舎に引っ越してきた一条ホタルっていう女の子がいるんですけども、まあこの二人のツーマンヒロインみたいな感じなんですかね、まあ、他にもキャラ出てきて、まあ、主になることはあるんですけども、なんかね1期2期を見ててこのレンゲって子とホタルって子がねメインになったような感じですよね。でしかもナレーションがこのホタルの方が多いかったのかな、うん、何々何々ですみたいな、こんなことがありましたみたいな、この子のこの子主体の目線のアニメなのかな、ちょっと謎ですけどもね、うん、まあよくわかんないですけど見ててそんな感じがしたっていう、内容な内容っていうかねその人物なんですけども、うん、で他にもね越谷夏美っていうねあの中学1年生か、あですいませんね、さっきのレンゲって子は小学1年生の女の子です。で、ホタルって子が小学5年生、うん、あの引っ越してきた子が、だけどね身長がすごい大きくてね小学5年生には見えないです。どう考えても中3とか高1ぐらいの見方もできるようなね、そんな子がランドセルを背負ってるっていうまあ都会とそのなんだろうな、都会と田舎のそのなんだ食べてるもんによってこう成長が違いますよみたいなことを表現されてんのかな、うん、わかんないですけどね。はい、で戻りますけど越谷こまりっていうね中学2年生、まあ、さっきの夏美ってこのお姉ちゃんだね、うん、このお姉ちゃんがねすごいちっちゃいんですよ、うん、ちっちゃくて、いつもね妹からバカにされるっていうかね、うん、からからわれることが多いんですよね。でさっきあの引っ越してきたそのホタルっていう子がこのこまりちゃんを見てすごいキュンキュンしちゃうんですよね、ちっちゃくて可愛いっつって、うん、でまああるストーリーの時にすごいことになっちゃうんですけどねぜひねここもそのシーンをね見てみるといいですよね、うん、この子そのホタルって子はね手芸が得意なんですよ、うん、であることにっていうね、まあ、大体多分予想ついちゃうと思うんですけどすごかったっす爆笑しまいましたよ本当に、で唯一ね男が出てくるんですよ、越谷すぐるっていうね、まあ、このこまりと夏美の兄貴なんですけどね、中学3年生、まあ、3兄弟なんですけども、ただねなんでか知らないですけど残念ながらこのすぐるっていう子はね喋んないんですよね、うん、声優がついていないでしかもだいたいその見切れちゃうんですよね画面からだけどすごいこのよいしょよいしょで笑かしてくれるっていうね素晴らしい才能を持った兄貴なんですけどもね、うん、しかも稀に見る秀才なんですよね。ただしこのアニメに関してはすごい残念な兄貴になってしまってるっていうね唯一のうん、なんかほんとかわいそうだなっていう、そのなんだろうな、まあ男は必要ねえよっていう感じじゃあなんで出してきたんだっていうまあでもねそのこういう風にね笑えるっていうのをね多分取り込んでると思うんで、ぜひそこをね見ていただけるといいんじゃないでしょうかね。うん、まああとはねまあいろいろとその近所の人だったりとか、あとそのお母さんとかお姉さんとかいろいろ出てくるんですけどもね、もう本当田舎なんで人数が知れてるんですよね。うん、まあそんな中で日常的な、うん、ことをやっていくっていう。日常のその日々の過ごしたその経過みたいなのをまあ繰り広げるその番組っていうかアニメなんですけどもね、ほんとね癒されますよ見てて、うん、ね、俺1話からずっと見ててね、もちろんその感動もするし、うわすっごい笑えるし、うん、うん、っていう時もあるんですけどね、もう大概ねほんわかするんですよ。だからこの仕事疲れ、うん、でもう本当に何もやる気しねえなーっていう時に見たりとか、あとすっごいイライラーとか言ってね、ほんとムカつくっていう時に見てもすっごいこうそのさっきまで怒ってたの何だったんだろうっていうぐらいねほんわかするんですよ、うん、 まあ僕の場合ですかね、僕だけなんですかね、すごい田舎を舞台にしたアニメって大体そのほんわかするんですよ。まあ一部はすごい泣けるのもあったんですけどね。あの前々回ぐらいにあの放送したエアーっていうやつも、あの舞台は田舎なんですよ。田舎なんですけど、すんごいあれはもうほんとへこむぐらい泣けたっていうね。なんですけどもね、ただまあこの今回のそののんのん日和っていうのは、完全にそのほんわかするアニメなんでね、でまあ夏もね、夏に見るの本当に舞台がね、大体その冬、まあ春夏秋冬やってるんですけど、でもなんか季節的に見てていいなっていう時が夏なんですよね。この夏の時にこの夏の舞台を見るのが一番、冬の舞台はね、あの結構短いんですよね。大体春と夏が長いスパンで放送してたような気がするんでね。なんつうんですかね、夏独特のあの山のあの夏は虫のさえずりっていうやつですかね、あのセミとか、ああいうの聞くと、あ確かに確かに田舎行くとそういうあの夏の生き物の鳴き声がするわみたいな、あの都会じゃしないですからね。もう今僕都会で住んでるんですけど、大体それは単車の音っすから、セミの音じゃないですよ、バイクの音っすからね、とか車のブローンっていう音とか ね、そんな音ばっかり、虫の音なんてほんとしないですからね。まあ、たまに夜中に猫がニャーニャーニャーニャー、オスとメスがこの野郎っていうね感じの鳴き声はするんですけどもね。まああと人ですね、酔っ払いの人が大声で、ね、叫び暴れてるっていうね、ほんとうるせえですよ、あれ寝てる時に目覚めるの、ほんと腹立つんですよね。とかあとは車の衝突事故とかねキーとかってぶつかる音とか、もうしょっちゅうですからね。まあそんな感じの、そのやっぱ都会に住んでてやっぱ田舎っていうのは本当いいなと思う。本当のんびりですもん。だからまあタイトル通りですよね、のんのん日和っていうのは。だからね、僕もその将来、今まだ30代なんですけどもね、まあ50代とか過ぎた後はまあ折り返し地点なんで、ね、人生それはちょっと田舎でのんびりと暮らしたいなというね、願望はあるんですね。まあ、一番いいのはあの地元に戻ればいいんですけど、まあ、そんなような計画もちょっとないわけでもないですけどね。ただまあ若いうちはちょっと都会で頑張ってみたいな、ただまあそのね、疲れたとかね、癒しを求めてる場合はこういうのでごまかしじゃないですけどね。だからこれ見てるとストレスがなくなるんですよね、本当に。すごいなんかほんわかして、なんかまあ終わった後は眠くなるんですけどね、ああすっきりしたみたいな、まあそんな感じでですね、あののんのん日和っていうアニメは、あの田舎が舞台になったね、あの日常的な、パロディーではないけどね、日常系のアニメですかね。なんでね、ぜひ今すごいストレスが溜まってるとかね、すごいなんか癒しを求めてるっていう方にもね、ぜひぜひね、このアニメは、最高な餌になるんではないでしょうかね。はい、ね、という感じで今回はそののんのん日和っていう、アニメの、感想をさせていただきました。はい、で続いてはね、まあいつもの通りゲームの話になるんですけども、自分ねほとんど今ねラブライブのスクフェスしかやってないんですよね。音ゲーなんですけども、まあ、前回も前々回もいろいろとそういうスクフェスに関してのお話はさせてもらったんですけども、イベントがまた始まったんですよね。なんか前半と後半、月の頭と終わり頃にやってる感じですかね。でまあポイントをね貯めると、あのSR のカードがね、限定のやつが手に入って、またさらにランキングにある程度入ってるともう1枚とか2枚とかもらえて、まあその覚醒させる、くっつけて覚醒させるための、手に入れるためあのイベントなんですけどもね、僕ね前回ね、マキちゃんイベントかなの時は、あのポイントは溜まって1枚ゲットしたんですよ。でまあ前回も話したと思うんですけど、ランキングで5万位以内に入ってればもう1枚手に入ったんですけども、惜しくも5万300位ぐらいになっちゃったんですよね。なんだそれっていうね、頑張ったのにっていうまあやっぱね、キャラクターも揃ってないのもあるんでね、もう結構2年かそこら経ってますよね、あれ、配信されてからって言ったらね、もうかなりの数ですよね。なんか 僕がスタートしたイベントスタートしてランキング見たときはなんか40万人とかわけわからん桁違いな数字のランクインしてたんで、そんなにやってる人いるんだっていうね、まあ、そっから這い上がって5万位ですからね、まあ、いい方ですよね、自分がそのすごい音ゲー下手くそな割にはっていう、感じで。ただですね、今回はその前回の、ね、反省を含めてラブカストーンというね、まあ、ガチャ回すとかスタミナ回復のために使う石なんですけどもね、パズドラでいうね魔法石とかっていう意味なんですけども、そいつをめっちゃ溶かしながらすごい回してる、まだ2日目なんですけどイベント始まって2日目で僕も今回のイベントのカードが手に入る2万500ポイントを手に入れると1枚もらえるんですね。で通常のね、通常じゃないイベント専用の楽曲があって、もうイージー、ノーマル、ハード、その上その上ってさらに2種類ぐらい難しいのがあるんですけどもね、エキスパートとさらに上のなんかもあったんですけどね、で僕はハードだけでずっと回してるんですよ。でハードがクリアすると250から350ぐらいの間ですかね、ポイントがもらえるんですけどもね、300ぐらいか平均、それを回しまくって2万1000ポイントまで2日間で、はい、朝起きて体力スタミナがあるやつは全部使って、で昼の休憩で使って、で夜帰ってきたら、まあ、他のゲームのとりあえずなんだ立ち上げて日数だけ連続ログインボーナスを切らさないようにやって、でそっからずっとスクフェスをやるみたいな、で動画を見ながらみたいな。なんでね、スクフェスの音楽は一切聞いてないんですよ、流れてくる輪だけをね見ながら押していくって感じで、で音声はほとんどアニメの音声を聞いてるんでだからねすごいねミスるんですよね、曲のテンポなんか見てないんでね、聞いてないんで、もう輪っかがね、キャラクターのところに来たら合わせるっていうだけでやってて、まあ、ほとんど勘でやってるんですけどね、まあそんなことなんでね、結構フルコンできたりとかしてるんで、ただエキスパートは絶対無理だなっていう、1回だけやったんですけどボツばっかです、でもねなんとかクリアはできたんで、まあでもエキスパートは結構神経使うんでハードでずっと回すんですけども、まあ、2日で、2万5000ポイント過ぎて、で今現在が、8000位ぐらいかなのとこにいて、まあ、1万円以内にいると、SR が2枚手に入るんですよ、今回のイベントの、なんで計3枚になるっていう感じなんですけどね、なんとかこの1万円以内にずっと収まっておきたいっていう感じなんですけども、多分ラストの追い上げで1万円は下がってしまうんだろうなっていう感じがしますね。なんでまあ最低でも5万以下内におればもう1枚手に入るんでね、まあそれで覚醒ができるんでまあいいかな。ただ前回と違うのはなるだけ上にいる、なるだけ上にいて5万円を下回らないように、前回4万か3万ぐらいをずっとうろちょろしてて最終的に追い上げられたっていう、屈辱があるんで、もう今回は絶対にっていう、まあ、ただしそのプライベートの時間を削ってしまうんでね、なるだけその他のことをそのおろそかにしない間に、しないようにしながら、やれる時にやるっていう感じでねやっていきたいと思ってるんでね、もうね本当ね辛いですね、ランキング系っていうのは。本当にポイント制だったらある程度貯めたらゲットできるだったら日数の間にゲットすればいいじゃないですか。ランキングっていうのは本当もうすぐ変わるんで、まあ、そうですよね、運営としてはそのランキング制した方が石をバカバカ買ってもらえるっていう計算なんでね、まあ、そっちの方がいいですよね、ポイント制だったらスタミナ回復待っとけばいいだけっていう感じなんで、まあ、そこはうまいことやってるとは思うんですけどね、ただこちらとしてはねその仕事をした後なんでね結構辛いもんですよ、ラストなんかなんかあれですよね、上位狙ってる人たちはオールでやるとかね、そもそもで次の日そのまま学校行ったりとかする人もいるし、もう会社行く人もいるんじゃないですかね、だからすげえなーと思って、俺寝ないと無理なんでね、まあ、そこまでしてゲットしなくていいやと思って、なんかガチャでもすごい低確率ですけど出るらしいんでね、過去のやつで、だからまあ最悪私は大人の力でなんとかすればいいかなっていう、まあ、そこまでそんな集めてはないんですけどもね、キャラクターもいまいち分かってないんで、とりあえず強ければそのスコア稼げればいいかなっていう感じでガチャとか回してるんで、 あの理想はなんつうの、9人で1つの枠なんですけどもね、うん、それで全員 UR の覚醒フルに、ね、してやりたいっていうのが目標なんで、多分そこまでいったら飽きちゃうんではないかなと思ってるんで、うん、まあそこを目標に、ずるずると、頑張っていこうかなっていう感じなんですけどもね。まあ他のも一緒ですもんね。結局パズドラなんかもすごい大型アップデートとかされて、いろんなイベントとか増えたんですけどもね、結局育成が僕追いついてなくて、なかなかっていう、うん、感じで、まあパズドラではほとんどベジットパを使ってクリアしてるという感じなんでね。もうソニア、究極ソニアがね最近使わなくなりましたね。なんかね扱いづらくなってしまった。倍率があんま出ないんでね、やっぱ最近のは倒せないんですよね。ノバダンとかアンケートダンジョンとかそういうのはまあそれで回した方が早いんですけどね。降臨系になるとやっぱベジットパでいってるっていう感じですかね。倍率で勝負だっつって、ね、ただ5色とかね6色とかねなかなか揃えられないんでね。でも何かしらにけどベジットパは揃えれるんですよね。まあ、回復を含むだからやりやすいのかもしれないですね。まあモンストなんかも今ログインしかしてないっていう。あれですよ、エヴァコラボが終わった反動でちょっとナーバス。あれはちょっと課金しすぎたっていうね、へこみモードに入ってなのにシンジが出ねえんだっていう感じでですね、ちょっとへこんでますとかね。まあそんな感じでぼちぼちと他のゲームもやりつつっていう、でどっかを主体にメインにしてやるっていう感じなんで、まあ、今はそういう感じの流れが自分にとって合ってるかなっていう、どれもあれもこれもってやつよりやっぱ追いつかないですね。なんで一つのことをやり込んでる方には絶対勝てないんでね、まあ、無理のない感じでやっていこうかなと思ってます。はい。なんで、ね、あとね、だいたいほぼ今のやってるゲーム系はツイッターの方にねアップしてるんで、まあそちらの方で今現状こんなんですよっていう風にねアップして見ていただければ、ああこいつこんなにやり込んだんだっていうのがね見えると思うんで、ぜひご覧ください。激おこぷんぷん丸の方のアカウントの方で、やらせてもらってるんで、そのゲーム系のアップは、うずら側のツイッターの方はブログアップですかね、まあ、この放送ラジオ放送のアップのみで、運営させてるんで、ゲーム系のアップは激おこぷんぷん丸っていう方のアカウントの方で、アップしてるんで、そちらの方でご覧ください。はい。ということでね、今週はちょっと早め金曜日の、帰ってきた夜に、収録をさせてもらってるんで、ちょっと声の方が低いかもしれないですけどね、聞き取りづらいかもしれないですけど、そういう時はご自身の方の音量をマックスにしてもらって聞いていただければ聞き取れると思う。前回ねちょっとね聞きづらい、声が小さいっていうクレームが来たんでね、小じたまから、小じたまやからっていうね来たんで、ちょっと音声の方は調整はしたんですけどもね、あんま高すぎると変な周りの雑音が入っちゃうんでね、なるべく今の一定の音量でやって、まあ、編集時にねちょっと上下させて、聞き取りやすくはすると思うんでね、BGM を下げまくったりとかしてとかは一応気を使ってやってるんでね、まあ、ただそれでもなんか聞き取りづらいとかちょっとおかしいよっていうのがあれば、どんどんメールの方をしていただければね、改良はさせていただきますので、はい、ね、聞き取りづらいのが一番ちょっとラジオにとっては致命的なんでね、であと僕の場合は多分淡々とずっと喋ってるんでね、浮き沈みがないですけど、一人で喋って一人で笑ってるっていう状態の方が多いんでね、はい、まあそんな感じで続けさせていただきたいと思ってるんでね、飽きない方はぜひぜひこのままずっと聞き続けていただければ、幸いです。はい、ということでね、今回はのんのん日和っていうアニメの、感想と、最近のゲームはスクフェスにハマってますっていう、そんな日常な話でした。それではまた次回、お楽しみに。にゃんぱーす。